こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鎧を脱いだら。空はこんなに青かった私が一番欲しかった私の心を取り戻す本は、LA 在住の配信者陽光による自己解放を主題としたエッセイである。中心に置かれるのは、嫌われることや期待を裏切ることへの恐れから、人が無意識に身につける心の鎧という比喩だ。本書は、周囲に合わせるいい子であり続けること、自分の欠点を隠すこと、成果だけで自分を評価することが、いかに本音との距離を広げるかを扱う、著者自身の自己否定や劣等感を抱えた経験を背景に、傷やコンプレックス、迷いを排除すべき欠陥ではなく、自分を理解する入り口として見直すよう促す、体系的な心理学の解説書というより、短い気づきや価値観の転換を通じて、読者が自分の感情と選択を取り戻すための自己解放エッセイとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、いい子の鎖をほどき、他者評価を人生の基準から外す。本書の出発点は、周囲に嫌われないよう振る舞うために本心を抑える状態への問題提起である。ここで言ういい子は、単に親切な人ではない。期待に応え、空気を読み、失敗や反対意見を避けることで承認を失わないようにする自己像を指す。こうした振る舞いは、短期的には摩擦を減らすが、選択の理由が自分は何を望むかではなく、どう見られるかへ移りやすい。その結果、本人の感情や望みが把握しにくくなる。陽光は、万人に吹かれようとする生き方では深く吹かれる関係も築きにくいという趣旨を示す。本音、自然な表情、率直な言葉を出すことは全員の支持を得る方法ではないが、自分の価値観に合う相手や環境を見分ける契機になる。本性の重要性は、対人関係を立つよう進める点ではなく、他者への配慮と自己の無視を同一視しない点にある。配慮を保ちながらも、自分の意思を判断の起点へ戻すことが、鎧を脱ぐ第一歩として描かれる。次に、傷とコンプレックスを欠陥ではなく自己理解の材料として読む。第二章の、傷が宝石に変わる時という表現は、辛い経験を無条件に美化する主張ではなく、傷を理由に自分の価値を下げ続ける見方を問い直すための軸である。本書は、劣等感や過去の痛み、コンプレックスを抱えた経験が、その人の感受性や他者への理解、表現の固有性につながり得ることを示唆する。重要なのは、傷があること自体を才能と呼ぶことではない。傷によって生じた恥や防衛を丁寧に認識し、それを隠すために選んできた行動を見直すことで、経験の意味付けを変える余地が生まれるという点にある。著者は、ポンコツとも表現される不完全さを自分らしさから切り離さない。完璧な人物像を演じようとするほど、欠点は脅威になるが、不完全さを自己像に含めれば、比較のための材料ではなく、個性の一部として扱える。読者に求められるのは、痛みをすぐ前向きに変換することではなく、自分が何に傷つき、何を恐れているかを否定せず把握する姿勢である。さらに、存在するだけで最高という自己肯定を成果主義への対抗軸にする。本書は、結果を出すことや常に明確な目標を持つことだけを人の価値の根拠にしない。第3章の、存在するだけで最高という主題は、努力や成長を否定するものではなく、達成の有無によって自己尊重を取り消さないための視点である。成果を出せない期間や、やりたいことがわからない時期には、自分を怠惰、無価値、遅れている存在だとみなしやすい。陽光は、やりたいことがない状態や何もしない時間にも意味があり得ると捉える。これは、停止を理想化する話ではない。外部の基準に急がされて選択する前に、疲労、違和感、関心の目を感じ取る余白を確保するという実践的な関与を持つ。大切な自分への推し活という言い回しも、自己を改善すべきプロジェクトとして飲み扱うのではなく、応援し、世話をし、味方でいる対象として見る態度を表す。できない自分を罰して行動を促す方法から距離を取り、存在への基本的な肯定を土台に選択することが、本書の自己愛の特徴である。そして、心に従う選択で人生の指揮棒を自分に戻す。第4章では、自分の人生を動かす力が主題となる。本法が言う力は、状況を完全に支配したり、望みを即座に実現したりする万能性ではない。恐れや不確実さがある場面でも、自分が何を大切にしたいかを参照し、選択に関与する力として理解するのが妥当である。著者は、怖くても心に従い生きることや大失敗の力に触れる。失敗を回避しようとして無難な選択だけを重ねると、失敗は減るかもしれないが、何を望んでいるかを検証する機会も減る。反対に、試した結果としての失敗は、適正限界、次に調整すべき点を知る情報になる。本書の、運命をも動かすという表現は、外部環境の制約を否定するよりも、受け身の自己像をほどくメッセージとして読める。現実を変える最初の単位は、大きな決断だけではない。 気が進まない約束への返答、比較を生む情報との距離、仕事で何を優先するかなど、日常の選択に自分の意思を反映させることにある。最後に鎧を脱ぐとは、孤独や不完全さを含む本音の関係を選ぶこと。第5章以降では、鎧を脱いだ先にある自由が単なる気分の解放ではなく、人間関係と将来の選び方を変える問題として扱われる。人に嫌われないための鎧は、傷つきを防ぐ一方で、弱さ迷い価値観を見せないため、関係を表面的な適応にとどめることがある。本書は友人の数や外形的な人気を成功の尺度にせず、少人数であることや一人でいることを直ちに不足とみなさない。これは孤立を推奨する主張ではなく、所属の数で安心を図る習慣への再興である。また鎧を脱ぐことは、思ったことを無制限に言うこととも異なる。自分の本音を認識し、それを誰にどのようにどこまで伝えるかを自分で選べる状態が重要になる。傷つく可能性をゼロに出ないならこそ、防衛だけを人生の目的にしないという姿勢が必要になる。凛として立つという本書の結論部のイメージは、強がって弱さを消すことではなく、不完全さを抱えたまま自分の足で選び、関係を結び直すことを示している。結論として、本書は、人の顔色を伺って疲れる人、ちゃんとしなければという感覚を手放せない人、劣等感や過去の経験を理由に自分を小さく扱ってしまう人に向く、また目標が見つからない時期や成果が出ない自分に焦りを抱く読者にも有効な視点を提供するだろう。得られる実践的な利点は、感情を抑え込む前に気づき、他者の期待と自分の望みを区別し、日々の選択を少しずつ自分の側へ戻すための言葉を得られることにある。心理学的な診断や段階的ワークを求める場合は、補助的な実践書を併読した方が良い。本書の強みは、厳密なメソッドの提示よりも著者の自己否定からの変化を背景に、不完全なままでも自分の人生に参加して良いという感覚を親しみのある表現で伝える点にある。自己肯定をせせこや能力の証明に結びつけず、傷、停滞、少人数の関係まで含めて捉え直すため、一般的な前向き思考の本とは異なる位置を占める。自分を変える前に自分を無視する習慣を見直したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、要項ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。